酒まーす。
はい、今週も始まりました酒まん。このラジオは締め切り目前のアラフォー漫画家3人が謎に包まれた漫画家の日常を酒を片手に気の向くままにさらしていくゆるふわ日常おっさん漫画系プログラムとなっております。過度な期待と白筆の主張は厳禁です。それではどうぞグラスを片手にお楽しみを。アラフォー漫画家たちの叫び足りな漫談、司会進行は中道博、そしてパーソナリティはこの人、
麻生ハロです。
はい、そして先週に引き続き素敵なゲストはこの先生です。
バカギでーす。
無理やり、
ダブルピース。結構見た目のテンション上がってました。
ちょっとダブルピース、
ダブルピース、アヘ顔でしたね。
アヘ顔でした、完璧アヘ顔でしたね。はい、この3人でお送りしましょう。では、はい、乾杯です。
乾杯、
はい、乾杯、4回乾杯、はい、上げていくぜ。
お客さん、実はなかなかお疲れ溜まってるもんです
か。大丈夫ですか。てかね、あの休み時間の話の深刻さがやばいです、うん。
これでもあの多分この漫画家収録あるあるですけど、やっぱね、うん、みんなこのラジオあのレコーダーが止まってる時の話が面白すぎますね。
面白い、そして重すぎるっていう。
ちょっと使えなくて残念ですけど、
うん、まあまあまあまあまあね、あの、まあここは
ね、
ここは
そうですね。
そうですよ、楽しい話を
楽しい話
しましょうよ。
いや、ちなみにあのじゃあ森さん情報だけ。
あ、そうね、これは森さん情報。
はい、森さんは
とりあえずなんかね、今 LINE で送ってくる
足が腫れたという
写真を送ってきましたね、うん。
左足が、
せっかくやし、
ね、うん、これブログに貼っとこうよ。
左足が腫れている、
腫れていると。そんなに腫れてないです。
そんなに腫れてないです、
ね、はい、
大丈夫、白い。
多分今頃病院の待合室で、うん、間に合うかな、まあ、ミラクルで松葉杖で来てくれるかもしれないです、ね、うん、収録中に遅れましたと。
まあ
森さん待ってます、
うん、大丈夫です。でもねだからまあ、うん、でも最近ね、ハマってるゲームとか、
はい、あ、いいですね。そんな、
なんかやってるやつあるんです
か。ソフトの話、
ソフトの話
いきますか。
デッドアライブでしょ。
さあ、俺ちょっとブログ覗いたらね、ひたすら水着のお姉ちゃんの情報がぶわー流れてて、
デッドアライブ、俺が中学生か高校生ぐらいの時に発売されてさ、うん、あのまあ、格ゲー全盛時代に出て、まあ、エロコスチュームで格ゲーするみたいなゲームだったじゃないですか。
スト2とか、
うん、そうそう、
あの頃ってことですよね。
うん、あの頃に、
まあ、僕格ゲーってやったことないんですよ、基本的に。
結構世代
だけど、でもそうです。いや、そうですよ。だって僕格ゲーが流行ってる頃、だってゲーセンって外出ないとダメじゃないですか。
はい、
外出ない
と外出ない
でき
ない
と、うん、まだオンラインもないし。
そうですね。でもあの頃みんなやっぱスト2トップよくやってたイメージがありますよ。
鉄拳とかやってた。
だからスト2をやってるかやってないかっていうのはやっぱその後の、はい、格闘、その人の、
あ、なるほど、出会い。
だからやっぱり僕、FM の話とかでも分かんないのは、結局、はい、スト2の時に参加してないから、
う
ん
う
ん、
なるほどね。
だからみんな、やっぱ格闘ゲームやるってなったら、みんなそこら辺ちゃんとね、
はい、
詰めてやってる人が多い中、僕、うんうんうん、ね、いまだにデッドアライブで技出せないですから。うんそう、15年暴れてますから。
もう、キャラクターがごちょごちょ動いてるだけ。
なんか知らんけど、勝ってるみたいな。
あ、でもそれでも勝ってるは勝ってる。
うん、あ、でも無我夢中
で。暴れ方上手い
から、ね。いや、
もうそこは。
そうね。
ずっと暴れてるから。こういう点の動かし方した時だけなんか出そう
みたいな。出そうってなんすか。
雰囲気。
ただ、はっきりとは分かってないですね、今だね。
あの、研究 しようと思ったこともない。
うん、勝つことには全然興味ないですよね。それなのにずっとやってるってことは、つまりキャラ外でやってるってことですよね。
うん。
その、
まあまあ僕、基本的に女の子が出てない家はやらない。
俺もちょっと分かる。俺も、あの、ね、トゥームレイダーとかのやっぱやってて圧倒的に楽しい。
うん、ああ、トゥームレイダーの新作
やります。
やりましたけど、うん、まあ、やっぱ今まででは一番良かったんじゃないですかね。初めて、女の人、まあ、可愛いかどうかは別として女の人として認められるレベルに最近だと。昔はね、
あのカクカクした、
うん、はい、いや、うん、これね、外国人っていうかね、その、はい、イギリス人のね、
はい、
そのなんていうのかな、あの妄想力の完成度にはもう舌を巻きますけどね。だって最初のトゥームレイダー見て、はい、あれ見て誰がねアンジョリーナ・ジョリーだと分かりますか。
一度見てしまえば、
うん、
アンジーにしか見えないですけどね。
そう結べるわけですよ、あれ。あれはね、ほんとね、あの
確かに
古代エジプトでね、正座に名前を付けた人ぐらい、
あ、もうぐらいの。
いや、でも
あれを、ね、あれを熊の大人に得た人
はそのぐらいの、
そのレベル
でも、まあ、あのレベルの人たちがやね、まあ多分やってたん
でしょう。なるほどね。
だからだって、
はいはい、
あ ね、まあこれもう本当ね、もう悪口だと思ってほしくないんですけどね、うんうんうん、ね、ヌードパッチとか、
うん、
はい、あとヌードパッチ、ね、なんなら水着コスとかね、
はい、
誰得なんだと、
まあ一応悪口じゃないですか、悪口です、悪口です、
一応悪口です、一応出しましたよ、一応出しましたけど、一応出しました、一応水着にして旅はさせてましたけどもね、
やってた、
でもそれがやっと、うん、まあね、だいぶ良くなったっていうのが、でも最新のそのトゥームレイダーは本当すごいです、
うん、そうなんですか、
PC 版今年出たばっかりなんで、
俺ごめん、トゥームレイダー自体やったことないんですけど、何ゲー、
あの遺跡を、
アクションゲームですか、
アクションアドベンチャー、
アクションアドベンチャー、
まあ、3D で、はい、あのね、最初の頃はやっぱとっても珍しい、
はい、
感じで、その
クライミングが多いですよね、
まあ、その
クライミング技術で進んでったりするから、
まあ、3D の画面でまず、はいはい、まあ、遺跡を探索するんですけど、
うんうんうん、
あの初期の、ね、頃は、ね、もうポリゴンが本当に荒くて、
はい、
荒かったんですけどね、当時としては、まあ、かなりちゃんと作ってある、
いつぐらいですか、時期的には、バーチャーで
90年代とかですか、そうですかね、
最初はあの普通に、うん、なんかサターンやってたような、
なんかなんかその辺やったことない
ですよ、もう超初代ですよ、はい、だからそれで、ね、まあ、トラとかに襲われながら、はいはい、バクバク食われながらやってたんですけどところがね、これが実にね、うん、ロマンティックなゲームなんですよ、うんうんうん、もう最初の頃はね、もう音楽も何にもなってなくてね、ただただ足音だけが鳴ってて、サクッサクッって言いながら一、うんうん、人で女の人が、
はいはい、
まあ、何にもない場所をね、うん、探索していくと、はい、まあ、そこに遺跡の跡があってね、うん、そこにまあ、誰が仕掛けたかもわからない罠が待ってるんですよ、はい、うん、でその罠を避けながら解いていくと、うん、ある場所について、うん、そこにお宝がまあ眠っていたり、うんうんうんうん、それがね、なんとも言えないね、あの雰囲気があ
れですよね、インディ・ジョーンズですよね、
だから要はインディ・ジョーンズなんですけどね、うん、でもね、その
あれが好きな人は、まあ、まあ刺さる、世界観に刺さる、
なるほど、
ロマン、あのロマンが好きな人は多分好きです、
ね、ゲームの目的としてはじゃあお宝を発掘するみたいなことなんですか、
あとね、やっぱね、うん、その誰もいないのにね、ひたすらね、あの罠が動いてる様子とかね、不思議なんですよ、そのシュールな感じ
なるほど、
それとかこう、この人たち、この罠って今まで僕を待ってくれてたのかな
どこそこですか、
そこに入っちゃう
んですね、グーニーズとか
でも通ずるやつですね、それほど何年も経ってて、うん、
動力だってずっと耐えさずにやってくれてるわけですからね、
そう、何年も経っててね、こいつらがまだ佇んでることのそのワンダーが、うん、
なるほど、
で歩いてるとね、歩いてると出口も何にも見つかんないんですよ、うん、でどこがな、この場所でどうやったら抜けられるのかなって、うん、うろうろしてるんですよ、うん、ほんなら、ね、遠くの方でね、
うん、
うん、どことなく音が鳴って る
んですよ、これ分からんとやってました、
これ、うん、どっから出るんだろうと思うと遠くの方でドアが開いてるんですよ、
うん、
ある場所を通ると、うん、でそのドアが開いて閉まるまでの間に、うんうん、そこにたどり着かないといけないんだっていうのを自分で気づかないといけないんですけど、はい、まずそれがドアが開いてる音かどうかがまず分かんない、まあ、表現なんで超不親切
なんだ、なるほど、キュイッと言うん、
ちょっとゼルダ的な要素、
ちょっとゼルダっぽいね、うん、聞いてると、
まあ、これがあの、まあ、でもね、ゼルダはシュールってとこまでいかないです、まず敵が待ってるって分かってるし、目的があるじゃないですか、うん、でも、はい、遺跡だから、うん、そもそも意図が消えちゃってるんですよ、なんでそうなのかっていう、ね、最近のトゥームレイダーはね、ここら辺がね全くなくなって、
そうですね、
縦軸がドーンってあるんですけど、昔、まあ、はどっちかというとミストみたいな感じで、その前のミストってゲームありましたけど、もうなんかそもそもそういう存在感がね、
うん、
もう意味合いとかが失ってる場所に自分たちが歩くと意味合いができる感じがあります、
うんうんうんうん、考古学者よね、多分テンション的には
そうな、
うんうん、そういうのが好きな人は、
そう最近はね、ほとんど打ち合いなんです
よ、そう、あの海賊とか山賊とかが
もう、ね、
同じ宝石を狙う敵がある
から、出ちゃってきちゃった、う
ん、まあ、あれはね、まあ、別のゲームとしては面白いんですけど、ちょっと映画的になりすぎてて、
うん、
ちょっと、まあ、派手なね、プロモーションしやすいかもしれないですけど、うん、昔のあの、う
ん、静かな、
ね、
あのトラぐらいしか
敵はないけど、ロマンはもうね、たまんないものがありましたね、
うん、
という
でもまあそれでも主人公が男やとやらへんけど、
うん、やらへんね、
まあ、やらへんけどね、
やらへんね、
まあ、荒いポリゴンでも女が大事、
うん、三国無双とかも俺お姉ちゃん使う、
あ、意外そうなの、
うん、
女キャラ使いですか、
うん、 姉ちゃん頑張るっていう
のに RPG も全部女の子でみたいな。
多分だから俺デッドオアライブやってないだけで多分好きなん
やなんでやらないんですか
なんか出会ってなかったんですよね多分。じゃあ露骨すぎたんですね多分。
そうね、やってるとちょっと恥ずかしいみたいなのがやっぱあって、
まあ確かに
あれ中学生で買う
のはちょっと、まあ確かにね、うん、ちょっと恥ずかしい、
はっきりもう言っちゃいすぎてんすよ多分。
あれなんか俺
入り口で
出た時ちょうど本当まだ思春期ぐらいだからさ、やってるとやっぱやってるやつはやっぱエロ呼ばわりされてるね
そうなん
や。まあでもね確かにね、まあエロゲーみたいに見えるんですけど、まあエロゲーなんですよ
エロゲーなんですか、
う
ん、
まあだからどう考えてもそう、
パンツ見るためのゲーム、
なるほど、
まあ、メインなんですよ。ただねやっぱりねただあれをやってるだけじゃないんですよ。だから単にエロをやってるとか、うん、なんかお色気があるってだけだったら、うん、こんなに面白くないんですよ、
うん、
そのちゃんと格闘ゲームとしてはちゃんと機能してて、うんうん、格闘ゲームとしても面白いっていうところがあってからの、まあ、お色気ってところに
わざ出さへん若木さんがそれ判断できるんですか、
まあ、やりはしないやりはしない
若木さんの評価ではないですか、
う
ん、格闘ゲームとしておもろいかどうか、まあ
ね、どういうことかっていうと、はい、やっぱりこうゲームとしての哲学っていうか、うん、
はい、
こうゲームとしての、ね、世界観の哲学がビシッとしてるんですよ、あの、はい、まあ、その
ゲームは
確かね、ストーリーはまあまあストーリーはねあんまりそのビシッとしたすごい、うんうんうん、壮大なストーリーというわけでもないんですけど、はい、なんとなくこう哲学がある、っていうかね、このちゃん、うん、こういうゲームを作りたいんだっていう意図を感じる中に、うん、はい、裸も入ってるっていうだけ
の、純粋にクオリティが高いですよね多分。しっかり思いがある人とか作ってるって
裸があるから、うん、裸があるからみんな嬉しいだろうっていう、
いいでしょう
じゃなくて、もともと作ったそのディレクターの人が多分よほどの、うん、まあなんというかね、
なんというかね、
お姉ちゃんへの
頭のおかしい、
ね、だから、まあ、お姉ちゃんも好きで格ゲーも超好きな人が作
る、だからこそああいう、うん、半裸の抜け人みたいなね
なるほど
いろんな意味で矛盾を払うみたい
な、なんで半裸抜けてきた、
突如ドーンってね出せるのはやっぱりなんか突破力っていうの
ね、なるほど、
いやでもキャッチーさ半
分、ちなみに俺女性のフェチズムはもう腹筋とかそのアスリート女子なんで
大好きじゃん、
だから多分そっから、うん、同じような思いの人がそっから格ゲーに美女たちを戦わせたらいいっていう、
美女たちが戦うものって若木先生どうですか、女の子がバトルをする、
あ、そうか、
髪の毛も結構後半ちょっとそういう展開になりがち
ですけど、僕個人はそんなに嫌いじゃないですよ、ただやっぱそこに男がいないとダメですよね、女の子に代わりに戦ってもらうみたいなのがダメです、
ダメ、
だから僕プリキュアってそんなに見ないんですよ、
うん、プリキュア、あれは マドカマギカと、
まあ、それあれもそう
です、ね、もういまいち、
やっぱり女の子が痛めつけられてたら、
うん、
自分がそこにいないと、
なるほど、
なんか痛めつけてるのを喜んでるみたいに感じちゃう。
これでもデッドアライブはなんで OK？
デッドアライブはコントローラー持ってるから、
あ、もう自分で
男性が動かしたらいいと。すごい話です
ね、うん、すごい話。
だからコントローラーがあれば、
なるほど、
コントローラーがあればアヤネ自身にもなれるわけで、うん、自キャラになっちゃう。
あ、自キャラになっちゃう。
自分とアヤネが一体なんで大丈夫。
あ、じゃあゲームという
お前大丈夫ですか
ステージでは、
まあ、俺は大丈夫ですよ、だってだからそれはときめきメモリアルガールズサイドみたいなもんで、
ああ、男の子
とときめきメモリアルのガールズサイドは普通に面白いですからあれやっぱりコントローラーを握ると僕も女の子
女子になるわけです、
いや俺もあの下り大好きですよ、髪の毛のね、ケイマ君が女の子になる
ああまあまあまあまあだから目線が変わるとそっちになってきちゃう、人間っていうのはその状況でね、うん、状況において、うん、まあ、本質が変わっていっちゃう、
なるほど、
あ、なんかあそこ超エロかったな、なんか
え、
なんかどんどん女子の気持ちになっていく感
じ、まあ、なんか言うてね、うん、もうケーマのリアクション漫画なんでね、あれね、
あそこが
ケーマに何かこうなんかそういうの見せていってどうですか、はい、
どんどんなんか
別に女の子に見せたりとかなんだけど、はい、ケーマがもういいキャラなんだ、
いや、もういいキャラしてね、あそこはね、半端なかったですよ
まあまあまあ確かにね、あれ、うんうん、あれがね、あれをね、もうあの間までね、溜めてるところがね、あのコンテンツが良かったね。あれね、もっと早く出したい、
はいはい、
あれをね、もう、うん、あれをもう、うん、あそこまで溜められたっていうのがね、
ね、しっかり土台を
10巻ぐらい
なんですね。
そうですね。
そうなんです。まあでもあるの結構あります、ね、まああるっちゃあるんですよ、ゲームでね、まあ18禁ゲームとかだとね、
はい、
キャラ変わったりするのはよくありますから、ね、
なんか
さ、モデルゲーとかでもね、
全然知らないですけど、やっぱバリエーションはもう結構もう決まってるんですか、うん、そういう
バリエーションとは
キャラクターのバリエーション
とか、うん、その イベントのパターンというか、その女子入れ替わるとか、
なんか俺も詳しくないけど紙の実を読む限りすごいもうこれはお決まりのパターンなんだってよく受けも
言います。言ってるだけでね、まあ、バリエーションはあるんですけど、うん、でも僕はそうに違いないと思ってる部分もあるんですよ。だから僕もケーマほど極端な考え方ではないものの、はい、やっぱりこうどうしてもこうあの受けるキャラクターっていう方に整理されていっちゃうんで、はい、うんうん、最初はまあどんなメディアとかでもそうですけど、最初はもっとわい雑なものから始まっていって、はい、まあ、いろんなものがまあこう、ね、ボコボコボコボコ発生してる状態からだんだん整理されていっていくわけで、ね、
どこが当たったんやって考えた時にこそうか この子はこの属性がついてるから人気が来たみたいなので
、はいはい、そうだからなんか当たりキャラが出ると、うん、まあ、2番線で3番線で続いていって、ね、うん、まあ、定着するやつは定着していくし、うんうん、それがまあいわゆる属性というやつになっていくわけ
で、はいはいはいはい、属性、
うん、はい、もうめっちゃしょうもない俺あの読者目線 の、うんうん、あの 作家さんに聞きたいような質問、
あ、俺もそれをやりたいよそれをやろうよ俺たちはもう読者として聞こうよもう、
それってリアルに当てはまると思います。おそのゲームの世界で数こなした、
あのですね、ああ それってケーマみたいなやり方がってことですか。そうです、
恋愛にってこと、
そう、恋愛ゲームをやりまくったその要はパターンとして見えてくるじゃないですか、ゲームとはいえ、
まあ、僕的には、結局は、はい、本人の魅力さえあれば、
あ、こっち次第ですか、うん、
信じていればやり方は何でも、
なるほど、
いけると思いますし、ケーマは自分のことをかっこいいとかかっこ悪いとかっていうんじゃなくて、自分もパラメーターとして見てると思うんで、
うんうん、なるほどね、
そのパラメーターは移動できると思ってやってると、
なるほど、
で、まあでも実際ね、今世の中見渡してみるとね、はい、もうなんだかんで言って、もうあの当時はね、はい、ああいうその二次元の方はね、はい、完成度が高いんだっていう言い方って、なんとなくもの珍しかったですけど、はい、今ね、うん、今は実際のところ見て2次元の方が完成度高いっていうかね、2次元の方が強度が強いから、はい、うん、3次元でも2次元みたいに、まあ、なってきてる部分ありますよ。
ありますね。もう2次元に何なら寄っていくっていうキャラ、要はそのアイドルのキャラとかも2次元の属性をわざとつけて、2次元か半に何とか、
まあ、2.5 次元みたいな、若者とかの感じ見てると、うん、まあやっぱりこうね、やっぱりだんだん2次元の方を3次元のモデルとしてね、もともと3次元を抽出して2次元だったんだけど、その2次元を見本として、ね、3次元のね、状態になって、
逆輸入、
逆輸入状態ですよ、うん、2次元の、
いやもう、もしかしたらその2次元っていうのは実は一つの学問かもしれないですね、う
ん、
人の心も恋愛 そのメソッドみたいなやつを、まあ、分かりやすくしていったのが2次元でやって、
確かに、まあ、本来そうね、
でも実はそれがやっぱり根っこにある型みたいなもんであって、今面倒くさい人たちがそれに寄せてるってことは、もともとなんかそういうシンプル
な、まあでもイデアじゃないけど理想の形ではあるもんね、
うん、分かりやすくしていったんが2次元やとしたら、
うん、まあ、理想ってね、まあ、そのネジの人々でもやってましたけど、うん、はい、理想っていうのはどこに存在してるのかっていうのは、うん、その人間のね外側でこの世のどこでもない場所に理想というものが存在してて、うん、はい、俺らは理想を染み出して感じてるのか、うん、理想というのは勝手に僕らが欲しいものをね、うん、僕らの心の中に理想というのがあって、はい、だから理想というのは答えと言い換えてもいいんですけど、はい、答えがあって欲しい気持ちが答えにしてるのかね、だから問いがあるから答えがあるのか、答えがあらかじめそこに存在してるのかっていうので違うんですよ。だから二次元っていうのが、はい、今の話だと二次元というのはどっかで待っていてね、僕らが来るの、
はい、
ね、ある種ここにたどり着いたら、おう、よく来た、
あーゴールですよ、
ここがゴールだって、これが理想の世界だでも二次元の世界っていうのは、例えば僕らが見たいものをどんどん、まあ、磨き上げてきた結果、ね、
追求者の手段、
うん、
手段
としてできた、僕らはもう生まれながらに、ね、うん、ニーハイを見たいんだと、うん、ニーハイソックスというのを、まあ、見たくて見たくてしょうがないとか、うん、そもそもニーハイの神様みたいなのがいて、うん、もうここに気づいたのか、僕らは木のうろに隠れててお前らが来るのをずっと待ってたし、何ね、何腰まで上げていたんだけどここで止めていればいいのによ
くよくたどり着いた、
そう、うん、
この心理によくたどり着いた、
そうって言ってるのかっていうのは、うん、まあ、ネジの人々と考えてるテーマであるわけで、だから二次元でも実際、まあ、その、うん、パッと見二次元っていうのはやっぱそういう、うん、みんなが見たいものっていうのは、うんうん、まあ、結局集約されてきたもので、うんうん、っていうのはある、だから理想っていうのはやっぱみんなが見たいと思ってるもの、 あの
微妙に違うっていう話、う
ん、まあそうですね、だからどっかにあるんじゃなくて、うん、あのみんながその求めてるものであるという、ね、うん、まあそうですよ、だからだからみんなが満たされていたら、はい、例えば神の実でもやった議論ですけど、うん、みんながそもそも満たされていれば、うん、理想なんかいらない、うん、
なるほど、
そうだからみんなが何かが足りてないから、うん、理想がある、
あるのだよ、
うんうん、っていうのがまああれだけど、でもなんとなくあのそもそもこんなん求めたかなって、猫耳とかどういう、うん、
はい、そうですね、うん、
誰の不足分で出てきたんやこれ、うん、
いやでも
猫もそもそもはもう誰か近しい人のあったかい手料理で全て満たされた
か、うん、だからこんなもん発明するなよっていうね、
意外とか猫耳ではないと決して
こういうの発明した結果なんか性癖がおかしく
なった
りとかっていうね、
なるほどなるほど、
部分もある
タイプ
なんですよ、これは別に誰かの理想に俺たちが満たされてる状態
か、そうか、理想じゃなくて化学調味料だったのかもしれないですね、その属性みたいなもの、
まあ、だからね、そうなんですよ、
今すぎたと
属性の上に属性を乗っけてるじゃないですか、だからそもそも元がないのに、はい、バーチャルの上にバーチャルが乗っかってるんですよ、うんうんうんうん、だからもうどこにも変換できない
んで、はい、でもそんななんかお店行った食べ物とかもそうですよね、うん、こっちが好きなメニューを考えてるわけじゃなく、うん、誰かの発想したこれこんなん食いたいやろっていう、うんうんうん、そのなんかトーストの上にアイスがボンって乗ってるとかって、うん、別にそれが結果流行ったとしても、うん、俺らがゼロから生み出した発想の好みじゃないですよね別に、
う
ん、
まあそれかもう
そんなんと言ったら他の人
がね勝手に考えたものをね、うん、特に今なんかねネットで誰か無理かりね無理かりにもタイムラインにね、
はい、
もう人の性癖が入ってくるわけでね、うん、性癖とか意見がね、うん、入ってきてね、はい、なんかもう蹂躙されていきますね、
うんね、でも根底にあるのは暇やと思うんですよ、退屈っていうもの、それに対してみんなあの手この手、
今日はどうもなんか哲学的な議論になりがち、なりがちですよ、ね、この二人がね、この二人がいるとかなりこの、
いや僕もね、今度もプレイステーション V、プレイステーションでね、
はい、帰ってくる
VR っていうのがあるじゃない
ですか、
VR、
今度ね、今度なんか出ますか、また
新しい、今度出るじゃないですか、プレイステで新しく 3D、
は
い、
うん、
まあただの 3D じゃなくて、はい、その、まあ、世界観に入っていくバーチャルリアリティのやつが、
はい、まあ、今年中にかぶるやつですか、かぶってかぶ
る、そうかぶって、うん、こうコントローラーを動かしていくと、うん、こう立体像が入っていけるわけです
よ、あ、もう自分がその世界にいるような、
はいはい、そうです、だから自分の、まあ、360度、
うんうん、
あのまあ、その画面があって、はい、その中に入ってるもんと、うん、錯覚できるってなってくると、はい、もうもはやね、
うん、
も, うもはやあの、うん、いよいよね現実に取っ換えられて、
そうです ね,
ねも, うもういよいよ持ってああいうね、あのブレードランナー的な ね,
そうですね
世界になっていく可能性はあります、だから僕もちょっと不安ですもん、もう帰ってこないんじゃないかな、
あ、だから自分は老後ぐらいそれでいいと思ってます、老自分が老後ぐらいになった時にその技術がもういよいよ遜色ない現実と、うん、なるぐらいの技術がようやくと、それまでやっぱポリゴンポリゴンしてるとかなんかまだ足らんと、
うんうんうん、
で俺が70ぐらいでその技術がもういよいよ完璧になった時に、
うん、
もう残りの余生は
あそれでいいよと、
もう石油が高騰しすぎて海外行けんくなっても世界旅行できるし、好きなお姉ちゃん抱きまくれるしっていうのはもう上がった人からしたら最高の娯楽やと思うんですよね、
その時に麻生さんの、ね、口のところにこうずっとね、はい、食べなくてもいいような管が、
あ、もう最悪だよね、いいです、全然 OK
です、契約してね、そのエネルギーでどっかにまた別に
マトリックス、マトリックス的だね、はい、そう全然もう上がるなら OK だよね、
どっかのキアヌ・リーブス、
キアヌ・
リーブスのエネルギー
になってるってわけですな、
感じになってる
って、うん、なってると、
で若い人は怖いですね、これから何かを経験していく人が それそのもう入り口からごっちゃの世界というのはなんか未知数すぎて怖いところはありますけどね、
まあ、体験がねちょっとね僕らもこのね、うん、まあ確かにね人間関係もねある種のバーチャルなところはあるわけですよね、だから僕自身だって別にここで話してる僕と家に帰ってる僕は全然違うわけでね、僕も僕という入れ物に入ってね活動してるわけだから、
ピルソナがいくつかあると、
そう、まあ、別にそうなんだけどね、
うんうんうんうん、
リアルそのものもねあのバーチャルであるっていうのから当てはめていかないといけないし、あとねやっぱタッチ悪いのね、僕も周りの人間にも周りのこうやってるとね、どんどんどんどん情報が来て、
はい、
全てが真実っぽい顔してくる
の、うん、はい、
でしょ、
はい、
あれをね選別することが今の人たちにできるんだろう
ってね。そうすごい心配してますよね、その周りの世界
で。自分の説明、自分が心配になるっていうかね、うん、僕もだってもうまとめサイトしか見てないじゃないですか。
知らないですよ。そうなんですか。あ、僕もまとめサイトめっちゃ見ますけど、うん、
まとめサイトって結局あれってそのまとめた人の意図で並べ替えられてるじゃないですか、うんうん、
あ、なるほどなるほど。
どんな発言をどういうねポイントで取るかっていうのは、うんうん、その人はどれに赤字つけるかってことじゃない。
でも そのマッチポンプは実は昔からですよね、その、うん、まあ、そ新聞でもテレビでも、ね、うん、だからもう実はそれはずっと触れてるっちゃ触れてるんですけど、ただ、うん、その提供する側が素人になってきてるっていう、うん、
まあ、提供する側はねそれに対して責任取ってない
です、ね、そうですね、
間違えたって訂正しない
です、うん、は
い、
個人の主観で、
なるほど、
その一つのとこ一つの見方をギュッとするっていう風になってるのが俺らはもう大手のテレビ局と同じような扱いで多分見るでしょ、見る側考えずに、
その情報、まあ、その見てる数が違うけどね、うん、その少数かもしれんけどね、
まあ、大手の局が正しいこと言ってるかどうかっていうのはちょっと置いといて、
うん、はいはい、
まあ、でも一応編集のプロであったり情報収集とかのプロではあるわけじゃないですか、今までその情報を流してる人っていうのは、
まあ、一応体裁っていうことがあるからね。
そうですね、はい、
うん、一応後裏は取るし、
はい、
なんか世代間でそういう、でもさ、うちらの世代って本当にだからネットがの黎明期からに思春期でだんだんその年を取ってきてこの状態になってるわけじゃないですか、もともとさネットある状態で生まれた人とかってさ、
うん、
そのネットリテラシーみたいなものは俺らより全然上なんですかね。なんか俺らが心配してるほど真に受けてない。
なるほど、
それは分からん。
それは分からん。それは知らぬ。
もっと感覚で
視聴者選択できると、若い子とかと喋ると、うん、そんなにもうあれもう一つのエンタメとして見てる風が俺は感じますよ。なんか
そうか、だからクラスメイトが、うん、こうやこの間こうやってって言うてんのと、
うんうん、同じぐらいのレベルで、
まとめサイトの意見は同じ
ぐらいなん受け取っててほしい、
うん、でもかもしれないよね。
あれがね、世界の全ての意見を代表してるとは思ってないん
ですかね。やとしたら、それこそ情報が多い中、うん、スタートの人は、うん、何を根拠に選択してるんですかね。
もう自分の声だけを信じて生きていきなさいってね、アンジェラーク先生がね、
自分の声を信じていきなさいって言われた人を信じてるわけでしょ、それは。
そうですね、う
ん、哲学的なもの、まあ、またネジが、
いや、
ネジが
高校時代ってもうそんなもんじゃないですか。高校時代ってまだ何にも自分自身がわからないので、
はい、
誰かに影響を受けざるを得ないじゃないですか。
そうですね、ロックもヒッピーも全部そうですよ。
確かに
その人とは違うって言って、結局人とは違うっていう人をやってるってこと
だよね。僕もワム以上に素晴らしい音楽なんかないと思ってましたよ、ワムを聴いてる頃は、
うん、今はありますか。
今はそれはまた違うもん
ね、視野がね、
読めたり、
あの入れ墨にも恋人の名前入れるのと一緒ですよね。あ、要は自分はその価値がずっと変わらんと思ってると、その時点では、ね、もう本当は近い先で将来の展望ってどんどん変わっていくのに、うん、もうそれが全てや、
うんうん、って思うから、まあ、そういうもんじゃないですか、はい、でもそういうのって、あの大人になったってそういうことありますよね。
でも変わるかもっていうのは今ならわかるじゃないですか。恋人の入れ
墨、そうだよね、
これ恋人の入れ墨はちょっとためらうじゃないですか。その価値観は10年後変わってるかもって思えるのはやっぱり経験を積んできてくる
から
、
まあ、漫画とかでも結論出さざるを得ないわけじゃないですか、
はい、
でその結論がね10年後も20年後も通用してるかどうかまで考えないで書きますからね。
そうですね、結構それ考えたらもう書けないですよね。
そうだな、うん、でもその時々のやっぱ答えで書くしかないじゃないっすよね、うんうん、
まあそうですよ。だから中途半端なことを書けないですよ、うんうんうん、やっぱり答えって責任っていうかね、責任ってことじゃないけど、うん、まあやっぱりその時のマックスではあります、
うんうんうん、そうですね、
うん、そうだ、
それですら変わりますもんね。
それ絶対変わる、
う
ん
う
ん、
という意味では神のみぞ知る世界のあのラストですよ、うん、あの話だけ俺は聞きたいんですけど、
う
ん、これって神のみまだあの最後まで読んでなくてネタバレ嫌な人が絶対いるから、
あ、
どうなったかは絶対言えないんですけど、はい、僕の中ではそうなりますかと、これ言っていいのかな、もしダメなら若木先生が嫌なら後でピー入れてもらうんですけど、うん、まあ、誰か一人の女の子とやっぱりケーマー恋愛状態になって終わっていくわけじゃないですか、
うん、
そのリアルの恋をしてやっぱ終わっていくんですけど、はい、その選んだ子がこの子かと、
うん、
俺はそういう感想なんですよ、うん、あれはどのあたりからもうその決まってたことなんですか。だって、うん、確かに特別な立ち位置といえば特別な立ち位置の子だったなと。
まあでも僕もねちょっとねあれを測りかねるところはありますけど、でも確実に言えるのはもう文化祭の前日では決まってた。
あ、やっぱそうだよね、う
ん、それ聞いたら分かっちゃいますね。じゃあ
途中で、あ、そうだな、そうだな、だってあそこ本当に初めてだからケイマが人間っぽかったし、うん、 その唯一のシーンでもないんですけど、
じゃあそれがもう書き手の若木さんから出てたってことなん
ですね。出てたんですね。
でもその前に、まあ、あかり編っていうんですか、あかり編でやり取りした時に、はい、もうすでにその全体的なテーマの結論は出てるんですよ、うん、だからやっぱり人間っていうのはね、不完全であるっていう理由っていうね、人間は不完全であるからこそ、うん、まあ、理想を追求できるっていう意味で言うとね、まあ、その不完全にわざわざ作られてて、人間っていうのは自分、まあ、脳みそがあるっていうね、ことっていうのは人間っていうのは考えなさいってことじゃないですか。でだから考えてどうやってまあ、考える脳と不完全な体を持ってるって、不完全な環境にいるっていうことが人間をまあ進化させていくっていうかね、もっと次のレベルに持っていけるんだっていうのが、まあとりあえず その攻略編の最後の結論、
はい、
でその後その結論を持って女神編に行ったケーマがどういう現実的な問題にぶつかっていくかっていうのが女神編だったわけですよね、
うんうんうん、
だから自分の理想を追求した結果どうしたって歪みが生まれてしまうと、うん、
はい、
でそこの時にまあ、美学に準じるのか、
うん、
そのまたなんか新しい理想を作っていくのかっていうね、まあ、理想からと現実をまあまあもうちょっとケーマの側から見たら現実的な方法を取るのか、
はい、
それから理想をあくまで追求するのか、うん、っていうのところの あれの結論を出した時に、まあ、また明かり編に戻ってくるっていうかね、うん、だからその神の実のラストっていうのはまあ、ある種の理想の結末だと、まあ、ケーマにとっても、まあ、理想に向かって進むにはこれしかないっていう、うん、まあ、結末だったんですね。だからそれをまあいろいろね、その女神編の段階でもアニメの時にちょっと会議があった時にもちょっと言われましたけども、
う
ん、
はい、
倉田さんってね、脚本家の人とちょこちょこ話したんですけどね、
はい、
倉田さんなんかはもうゲーマーで終わってほしいっていうのがそもそもあった、
はい、はい、リアルの恋を知らずに、
倉田さんはそういうの知ってもゲーマーであってほしかった、うんうん、
あ、知っても選ぶと、その最初の生き方をリアルはクソゲーやっていうことですね。
まあでもそういう方法もあったと。
なるほど、
はい、でも俺、まあ、僕自分ではそういうふうな結末を、うん、まあ、選んだというか、ケーマーがそれを選んだわけで、
うんうん、まあ、でもまあでもその時の若木さんが選ぶっていうことにつきますよね、うん、その筆を取った時に、
あれは単にね、現実がいいとか理想がいいとかっていう選択を超えたもんだとは思いたいですよね、
うん、
だからもうちょっともっと そこまでの悩みがあったわけで、
はい、
その悩みがあった上の結論だから、うん、やっぱり単に現実とか理想とかっていうのを超えた何かだったと思いたいですけどね、うん、あの後ちょっとあの後ね、はい、まあ書いても書き込むことは書けるのかもしれないですけど、
本当はまだ何か説明したらへんことが、
まあ、まあ説明というか設定的に終わってないとこいっぱいあるんですよね、
うん、
だからケーマのストーリーはとりあえず結論つけたりと最優先した結果、うん、いっぱいいろんなものが漏れた、うん、
なるほど、う
ん、でもこれを書いてもね、
はい、
まあ、ストーリーの中だと、まあ、単なる回り道だけだから、
そうか、
うん、もういいかなっていうのもあって、まあ、書こう思ったら書けるんですけど、
うん、そうですね、なんかエルシーのこととか超気になりましたからね最後ね。
まあ、エルシーのことは
エルシーも秘密がものすごいたくさんその抱えた女の子だったけど、
まあ、エルシーのことは
結構さらっと、
まあ、まあだから僕神の実の続編を考えてないわけではないんですが、はい、でも神の実の続編を書くためには僕一つ思うのはやっぱ神の実と同じぐらいの、はい、話が書けたら書きたいな、だからやっぱね、それできて初めてなんとなく神の実でももうちょっと相対ができるのかなと思います。
じゃあまたちょっと10年下火になって、
そうやね、一回引きこもらないと、
はい、
まあそうです、
ね、エネルギーを書きたい、発信したいっていうエネルギーをチャージして
ことですね。
それ
やっぱり、まあ、やっぱり今書いても多分、はい、その単に、
う
ん、その設定を書いて終
了、そうか、そうか、今まで自分が決めたことを書いて終わる、
まあそれでいいならそれでもいいですけど、
まあ読者は嬉しいけど
書きたいっていう内面は伴
ってない、そういうことかもね、もうちょっとなんか自分というものがもうちょっと変わったら書きたいなと思います。まだ僕神の実の世界に結構どっぷり使っちゃってるんで。
いや、あ、そうでしょう、
出てきてないですか、
うん、まあ出てきて、そうですね、だからナノハでもなんとなく出てきちゃってるんですよね。もうやめたい、うん、やめたいと思ってもやっぱ出てきちゃうんですよね、うん、まあそれが そうなんだと言えばそうなんですけど、
もともとずっと持ってる
もん、まあ、まあそうなんですよ、もともとやっぱ一番、まあ、結果的には一番、はい、気持ちいい方法論だから、はい、でもやっぱり、はい、そういうのと違う方法論からのアプローチができるもんならやりたいなと思ってますね、
うん、だからあれですね、だからなんか技増やしたいんですよね多分、
まあ、そりゃそうですよ、最終的にはやっぱり一生をね漫画描くためにはやっぱり、うん、その年冷蔵の、ね、必要なものってあると、うん、はい、同じものを描くにしてもですよ、同じものを描くにしてもやっぱり違うことは必要だと思うからこそ、うん、今こういうわざわざね自分の苦手なものをいっぱい入れてやってるわけで、うん、
なんかそれでも紙の上の連載を読んでてもずっとルーティーンなわけじゃないですか、最初って結構これを繰り返すのかなと思ったんですよ、あの設定を見た時に、うん、女の子をそのテーマが攻略して、でも女の子は記憶なくしていくから、うん、ループしようと思ったらいくらでもあれを繰り返すことができるわけじゃないですか、でもなんか途中でその記憶を失わない女の子が出てくることで結構茨の道というか大変なルートに進むじゃないですか、大変なことを始めたなっていう、若木先生大変なルートに入ってること大丈夫かって思いながら読んでたんですけど、なんかそれはやっぱりちょっとでもなんていうのかな、新しいことにチャレンジしたいみたいな気持ちだったんですか。
まあ、あれはねもう僕の癖でやっぱりこういっぱいいろんなことを考えちゃってるんですよね、だからいろいろ保険でいっぱい考えたんですよ、
うん、
でそのうちの一つのルートが発動したって、
はい、ほう、他のルートもじゃ
あ保険はいろんなルートがあって、うん、もし長続きしてネタ切れした時のためにって言ってね、
うん、秋が来ないように
だからアルバトロスの時からもうそうやってたんだけども、うんうんうん、アルバトロスの時はそれをその後ろに比重を置きすぎた結果、うん、やっぱりこうちょっとその目の前のことがね、うん、ちょっとこう、はいはい、軽快にできないというか、はいはい、でも髪の目の時はそれがうまいこと言ったんですよ、うんうん、だからその後ろの伏線を全く何にも喋らなくっても、はい、うんうん、その目の前のことに頑張れるっていう設定だったんで、まあ良かったというか、ケーマがうまいこと隠してくれるんですよね、
は
い、一人称ってそこら辺がいいんですよね、
うん、
まあ、一人称は
知らんことは知らん
で、まあ、見てるとこだけしか見
ない、
で隠すのも簡単なんです、うんうん、でもそれで後ろ の, こ, うことをあるんだけど、まあ、考えないです、
はい、
あるんですよね、
知らんって便利ですよね、
まあまあそうです、う
ん、読者
も、うん、後出しは後出しなんだけども、うん、まあ、設定的にこう祖母がなければ、
う
ん、受け入れられるっていうか、
う
んうん、まあ、だからその後に行くに従って、うん、まあ、その課題が大きくなっていくっていうのは、まあ、しょうがないっちゃしょうがないっていうか、はい、だってそうじゃないとゲーマーが前と一緒って言うじゃないですか、
うん、
あの主人公の
場合、なるほど、前と一緒、
前見たぞこれ、うん、言うじゃないですか、それじゃ言われないようにするためには、まあ、
あ、でもそういうことなの、なんか、いや、手法的にはすごい巧みだなと思いますよ、だって一回攻略してたらもう一回いけるわけじゃないですか、で俺的にはやっぱり最初に出てきたアイちゃんとか超良かったから、うんうん、あ、またこれを攻略してくれるみたいな、やっぱワクワクもあったしね、うん、一読者として、
まあそうですね、あれは最初から考えた、
うん、あ、そうなんですね、あとね、途中でパートナーが白亜になるじゃないですか、女神編とか、うん、あれが俺は白亜超好きだった
あれはね、結果的にはね、もっと動かせるはずだったんだけど、うん、あまりにもね、攻略対象が多すぎて、
なるほど、
白亜は白亜にすると、うん、ちょっとね、白亜で優等生すぎるから、うん、ちょっとね、上行にね、そっちゃうんですよ、うん、寄り添っちゃう、
うん、
だからエルシーってほら何にも考えてないから、
そうですね、
どんなに緊迫しててもね、変なことできるんですけど、ハクワはめっちゃとか、はい、展開の中でしか動けないから、はい、結構ね、優秀な助手になっちゃった、
はい、そうか、作者としてはだから意外に使いにくかった、
トラブルメーカーがおらんくなった、
まあ、ただ、まあ、うん、それどころじゃなかったから、
うん、
途中は、はい、あれでよかったと思います、
うん、だ
から最終的にはハクワが戻ってきてからはすごい役に立ってくれたっていうか、
うん、
いいサポートで、彼女がいなかったら、まあ、あんな風にならなかったかもしれないから、うん、まあ、結構全部いい風にいい風に変えていきながら、
うん、
行き当たりばったりと、
はい、
まあ、辻褄合わせをうまいことやりながら、
うん、
こう、まあ、少なくとも失速しないように
もう今なんかサッカーの監督みたいな感じに見えてきてますよ。
もうこいつ追いかけ
て選手の選手の話
してる。一回ベンチに下がれ。
ミッドフィールダ
ー。まあまあまあ、
キャラボールすごい方だったしね。
まあ、ポジションの話してますよ、
ね。まあやっぱり僕もこういう性格だから、はい、いつも常に後のことを考えたり、は
い、いやでも
この子何のためにいるんだろうとかね、はい、この子はこの漫画にいて何をしに出てきたんだろうとか常に考えちゃいますよね、はいうん、
だからその抜けがなかったですね。最後までちゃんと伏線を回収して、薄い部分 もちろんあるんですけど、あの子とかあのロボ作ってる実はあれでしたみたいな、すごいあれが仕込んであって、
あかりちゃんは本当はこの後に活躍する予定だったんだけども、
はい、あやっぱりあれはあったんですね。そういう、
まあ、だからその
用意というか、
もし、はい、いや実はあれは、まあ、ユーノっていうゲームがユーノっていうゲームをやった人なら分かるんですけど、
はい、
ユーノっていうゲームは、はいまあ、もちろんそのね、ユーノっていうゲームはまず現代編と異世界編に分かれてて、
はい、
現代編がめちゃくちゃそのまあ、ややこしいんだけど、現代編を、
はい、
が終わったら、
うん、
異世界編に入るんですよ、
うん、
でだからこの話はいずれ異世界に行くだろうなって予感はあった、
はい、決まってはないけど予感にあったんですか、
まあ、でも、ね、予感ですよ。予感のためのアイテムを置いてある
わけ、うんうん、なるほど。
だから、まあ、
感覚の話ですもんね。
そうです。だから僕の中ではおそらくケーマが全部揃った後に行く場所は、
うんうんうん、
異世界の入り口だろうと。でその異世界の入り口はどこかなと思った時に、うん、まあ船、
あの船ですね、
茜丸だろうなと思ってて、茜、うんうん、丸のところに隠し部屋があって、そこに弾を置く場所があるっていうのは、うんうん、俺的には言うのもマルキロマージなんです
けど、ね、
あれも全部揃えると自分の勉強部屋の隣の部屋が開いて、そこに最後の、
うん、
アイテムがあって、それを取ると異世界に行ける、
は
あ、だから、まあ、異世界に行くときはもう便、まあ、行かなかったけど、
はい、
行かなかったけど異世界に行くときはあそこから始まる。
なるほど、もうチャンネルは繋がっておる。
だから用意周到な懐中電灯も雨がっぱもコンパスも持っていく人ってことやね。
いやめちゃめちゃ使う
かどうか分からんけど、雨に行った時にいるから
めっちゃカバンにたくさん入ってますよ。
うん、そうだからいっぱい持っていくっていう、
まあそういう話になるであろうということで、茜丸っていうのと、まあだからあそこにほらね、新地獄っていうのはみんな船で移動してるでしょ、
うん、
はい、それであそこに茜丸があるっていうのはどういうことかっていうことですよ。だからそういうのは、だから菜の花でも意味ないのにいっぱいいろんなことあるんですよ、
う
ん、
あそういう
実は偶然みたいな、ここを通ったらこれ使おうみたいなのはもう山ほど考えたんだけ ど使えるか使えないかは展開次第になっちゃう。
なるほどね。でもまあ別に使わなくてもただの風景として消えていくだけやから問題ないっていう。
あとね、やっぱね、もうやっちゃいけないのが後からありますよっていうことなんですよ、
は
い、
筋肉マン的なことですか。
特定のこと言わんでよ。
筋肉マンはむしろそれがネタやから大丈夫。
あ、そう。
やっぱね、伏線で引っ張っていくと読者っていうのはどうしても後から途中で脱落しちゃうんですよ、
は
い、だからよっぽどの伏線でもないとな。
だから時代もありますよね。昔はもうちょい短絡的な読み物やったから、漫画が。
そうな、
後付けなんて別にそんなこだわってなかったじゃないですか、読みても、
うんうん、
よっぽど謎めいてたら別ですよ。もうこれがないとみんな死んじゃうとか、ガンツぐらいね。
ああ、
それを縦軸に、ね、もう置いてたら、まあ、知らないですよね、
うん、まあそうです。だから実は謎があるんだけども、
うん、
後で何が起こるんですみたいなことを、
はいはい、
いつ来るいつ来るみたいなのは、僕的にはちょっと週刊連載であんまやらんほうがいいなって、
ね、
それのことを匂わすことだけでページ作
っちゃう。はいはいはい、そうか。でもなんかもう俺男塾世代はもう大体生きてるんで、
もう
完全に硫酸の中に落ちてったり
する
とか、
落ちようが何しようが、ね、
生きてやがったのかって言ってるのを見てる世代は多分あんまりもうなんか免疫できてるから、
うん、
伏線はこだわらないですよね、もうあろうがなかろうが、
まあ、一応ね、だから書いとくことは書いとくんですよ。ただコメントしないんですよ。
言っちゃうと、しかも回収の義務が生じますからね、ちゃんと拾わなきゃ、ね、
そう、だから合理的ですよ。だから言うと、言うとそれに縛られる上に、みんなもうどうせ忘れるし、うん、
なるほどなるほど、
うん、だから書いとくけど言わない。
なるほど。
でも計画的ですね、やっぱ
計画的やね。
計画は計画ですよ。計画はみんなには分からないわけですから、漫画面白くないとそもそも計画をバランスまでもいかないですから、
うん、
いきなり何も言われへんの、実はじゃあ考えてましたって言って、えみたいな。
まあそうね、 そうなのっつって、ね、
そうえあって
そうすか
そうだったの気づいてなかったんですか
で終わっちゃいますよね。
あでもあじゃあ何でもなかったんです
でもそうですね。男塾の場合は伏線あれいらないですけどね。その実は劉さんの前にこうなんかシートがあっ て、
あの時代は伏線って多分誰も知らなかったから
。あ伏線っていう
後で言ったらええないか、後で言ったらええっていう
ないのか、そもそも、うん、そうか、
まあまあ、昔は実はなんとかだったみたいな。でもあんなも本当はねあれでいいんですよ、
う
ん、
なるほど、ねうん、そうですよね。てかまああれですよ、バックトゥーザフューチャーだと思うんですよ俺は全て。
ああなるほど、
あれ見てからみんなこれうまいやり方やねってなったんですよ。先に言っとけ
よ。ほんまにそうかもしれない、うん、
まあでもやっぱりタイムリープだのね、うん、あとまあエヴァンゲリオンだのね、うん、あのもうみんながなんか主語のないことを話して ね、あのみんなが主語はないけどなんか意味ありげな
こと、意味ありげなことをずっと言う、うん、
もう一言言えば分かることをなぜ省く、
説明しろと、うんうん、
あのついに来たなみたいな、
うん、
何が、
うんうん、
いつうん、言えよでしょ、うん、言えよ
言えよ、
うん、でだから言ってほしいんだけど、うん、それを言わないことでね。でももう、うん、もう個人的には、うん、あれはもういいなと。あの方法論はね、むしろ全部言ってから始めてほしいですよね。
あ、
うん、言ってどうするかっていうことで、うん、もうスピーディーな方がいい、
うん、バランスよくあっても良さそうなもんなんですけどね今、うん、世の中のエンタメにそういうのが、うんうん、
まあでもジャンルが違えばどっちもあるでしょ今、うん、その全部言っちゃうのもあれば、
あそれ言い始めたら進撃の巨人だってそうでしょ。進撃の巨人だって、まあうんうんまあ、実は伏線いっぱいありますっていう匂わせたじゃないですか、はい
うん、
まあでもあれの場合目の前のことがね凄まじくインパクトがあったんで、
う
ん、
そうですね、う
んまあまあ、だからこそ伏線は今は必要なくてもよかったですから、
ね、
うん、だから伏線に頼るなってことです、
はい、
なるほど。
あとそれとやっぱだから伏線とかね展開で盛り上げるというのは もはや手遅れなんです連載として。
うーん
展開とか、ね、あのただアリスみたいなケースですよ。展開がキャラクターのバイオレンスです。
なるほどね。
盛り上がらない話を展開で盛り上げるってのは無理なんですよ。だから手こ入れっていうのはほぼほぼ
あの最初の
蘇生しない
っていう設定というか世界設定で決まってるってこと
です。そうです。だから最初の感じで決まってるんで手こ入れでバーンっていうのはもう最近ではあんまないんじゃない
ですか、うん、そうですね。
やっぱり手こ入れって言ってもやっぱり急にこんな展開ジャーンって出してきても、
はいはい、
そんなに盛り上がらないと個人的には。
うん、
あやっぱ感情移入できないですからねやっぱり。
そうか。これでも出落ちに近いもんでいくってことなんですかね。
まあ、そのあのね単純にやっぱりキャラクターを愛してもらうにはどうしたらいいかってことで、うん、展開でキャラクターを愛してもらうことは不可能。
なるほど。
キャラクターがどんだけあの、まあ、ビビッドなこと言ってるかとか、
うんはい、
あのこいつをどんだけ愛したいと思うかっていうのがやっぱ漫画の根源っていうかベースだと思う、うんうん、
そ
う
ですね、その通りですね、
うん、それがなかったら実は この人は実は昔人殺しを100人してましたみたいな、うん、今となら言われた
ら知らんがなと
う
どうでもええがなと
か、うん、だからそういうことなんです。だから、ね、そうやったら最初から100人殺した人が言うことを言ってないとダ
メ。
そうです
ね、うん、
そうです、うんまあ、これ本当にあの一般の視聴者には全く関係ない
最後の方はね、いよいよ
連載をこれから目指す人のためのチップスみたいになってますけど、
ね、そうですね。だからもし漫画目指してる人が聞いてたらちょっとためになるかもね、
うん、だからただでもこうみんなやっぱりタイプが違えばその手法は違うじゃないですか。
そうだな、
おもろいって何ぞって突き詰める、うんうん、ただもうキャラっていうのはほぼほぼみんなファイナルアンサーですよね。キャラが大事っていう。
そうな、誰に聞いてもやっぱりそうなるね。そうなっちゃいますね。
まあそうですね、うん、だからやっぱり、まあ、利害っていうかね、うん、あのどうやって読者に利害を生み出すかっていうのが、うん、やっぱり漫画家のテクニックだと思います、うん、だから設定を何も作ってもいいんだけど、うん、どうやってその読者にこれを知りたいとか、うん、知らなかったら嫌だなって、うん、要するにこれを読まないことによる利害をどうやって発生させるかっていうのが、う
ん
まあ、なるほど。ちょっとメイン、まあ、これがやっぱ課題ですよね。やっぱどうやって生み出すかっていう か、うん、か展開もそれに結びつかないと僕もその髪の実やってる時でずっと24を見てたんですけど、
うんはい、
やっぱり24って絶対にね解決しないといけないっていう目の前があるのに、うんうんうん、もうなんかその展開がただ起こるだけじゃなくて絶対に不利とか有利とかはっきりしてる
ん
です、
はいうんうんうん、
だからあのあこの展開まだ僕らには不利だとなったら、はい、あーって思うし有利だったらあよかったよかったって思うけど、まあ、そういう風に作らないとダメ、うん、展開はただ利害がないとこに展開を生み出してもう何人死んだって、うん、何にも生まれない。
ジャックはずっと不利ですけどね。
そうだね、有利なイベントあんまないから大体
一試合あっても5分ぐらい
、ね、まあ大体は、ね、まあ、大体は人質になるはずで、ね、重要な人物が直前で意外な方法で死んじゃった。
そうです、ね、最後引きでひっくり返される手前ぐらいに使われる。
あ、そうな、
フリや押すなよぐらいにしか使われない
。そのためにね、畜生あれ24時間続けるわけや、ね、24時間のところがね、
だんだん2日目ありますから
、そうです、ね、
70回ぐらいね、一つの指令でありますから。
いや厳しいね。
そうです、
ジャック・バウアーすごいね、
うん、いや最後そこ
すごいですよ、
結論はそこ。でもまあキャラ、あれこそキャラやもんね。
それがあるから頑張れってみんな思ってくれるわけやし、ね、うん、
ジャックやから何してても見てられるしね、うん、終盤は
まあやっぱり感情移入ですよ、うん、まあ、基本的には。
そうですね、
ちょっとよく考えよう。そして俺はネジを読みますよ帰ったら
、まあ、ネジは感情移入ないですよ、
うん、いやいや大体でも共有取ったような話やね
何がそうかそう
か、こんな感じの。
あ、でもなんかその文字にしてくれると分かりやすいですね、うん、俺はもう大体ポカンとして聞いてます、うん、なるほどとこれ聞いてる人どうかな。でもさ、
それがもう一遍、ここからもう一遍、うん、その保険で違う話。
あ、いいですよもちろんいいですよ
保険の話。
ああ、いや大丈夫です。なんか時間かなと思ったら20分過ぎてたんです、
う
ん、
過ぎてるよ、うん、
だからいいじゃないですか。あとてか若木先生大丈夫なんですか、大島、うん、もう実は今6時20分。
次は8時ぐらい、8時なんで。
はい。
あ、これはまさかの5本目いきます？
何これ？
いや、5本目じゃなくてもちょっと難しすぎるから保険でちょっと。
わかりました
ね。前の話と同じ話になっちゃうそうなんで。
じゃあ一回
ここで。もちろん簡単な話。
そうですね。なんか一回切ろうか。一回切って簡単な話。
どんなのがいいですか、どんなのが、いや切らなくていいですよ、だから演習でなんか混ぜこぜ
に多分これ欲張りやから使っちゃいますよ、
うん、
全部、
うん、だから5週ありますからね
このまま5週目、
5週ありますから
でもこれあれですよ、今回もゲームの話で入ったのに、
うん、結局こっち来てるっていう、結局
結構なってますから、
だから絶対こうなるんですよ、
まあ、だから
頭がね良すぎる
んですよ。ゲームの話でもいいですよ、ゲームの話で。でもゲームの話も、うん、ねえ、どういう話に、
どういう話、そうですね、
回しながら話
して、とりあえずデッドアライブと、
デッドアライブもういいんじゃないか、
トゥームレイダーが記憶に残ってるんで、
あれは
今だとやっぱソーシャルの話、
ソーシャルの話か、ソーシャルの話でもいいし、
カンコレとかね、
はい、
ああ
課金王ですよね。
え、なんかあります？大体やってるんですか、そういう
課金王との噂を耳にしました、
ね、そういうゲームは。
いや課金は、うん、まあちょっとね、
ちょっと待って、やっぱ持たない、やっぱり一回切ろう、
次あるかない、あるかどうか、彼で
課金の話をしようよ。
若木さんに聞かないと次は、
ね、でもこのままおまけ話じゃダメなんです
なんかね、
5週目なんかこのトピック立てるほどのことじゃない、
ね、そう
なんか横山話でここから先聞きたい人はここから先課金話がずっと続きます。
いやでもまあ神がそう言うならそうしましょう OK
っていう、なんか同じ話でなんかついでに1個下にポッておまけでこの話続きます
か、どうですか、
最後に言
おう、ね、
デザート
OK、
デザート、
うん、
デザートで課金の話ですか、
デザートで課金の話しましょうい
やもう課金の話っていうかね、もう本当にね、ソーシャルゲーム、ね、ソーシャルゲームにはねもうちょっと時間取られすぎててね、
そんなにやっちゃってるんですか。
いやとにかくね、もうグランブルーファンタジーがねちょっとね手止まりすぎるんですよあれなんで流行ってるんですかねっていうね、はい、もう寄せ書きで応援コメントやってる手前、
はい、
なんかあれですけど言えないですけど、うん、やっぱあれが流行ってるっていうのはすごいですね。だから
あれ今多分日本一ぐらいのレベルですよね、
グラブルど
うですか、ね、まあ、日本
2位か3位
ぐらい、売り上げだけで言うと今やっぱモンスト、
モンスト
白猫、うん、グランブルーファンタジー、うん、ぐらいじゃないですか。僕その上はやってないですけど、やっぱグラブルファンタジーはモバマスのつながりでやっちゃってますよね、
はいはい、
だってみんな僕のプロダクションのメンバーもみんなやってるし行かざるを得ないっていうが
そういうこと
やってくださいよみたいな。僕最近始めちゃったんですよ。でもね、あのグラブルはずっとやらなかったくて、
はい、
ちょっとグラブルって手順がすごい難しいんですよ。結構大変なんですよ。
ゲームなんですか、
まあ、ポチポチゲームっていうぐらいなんでね、はい、ああいうソーシャルっていうかね、モバイル携帯ゲームでできるゲームって、
はい、
簡単であることが、
はい、
まあ、もうメインな、う
ん、はい、
メインっていうかね、これがまあ従来のソーシャルはそうだったわけですよ、
はい、
やっぱりこう昔とかあの 面白すぎるからダメやなっていう言い方が成り立つぐらい、
なるほど、
なんなら親指でポチポチやってたら、うん、勝手になんかこう点数が入ってる、
まあ、目的の駅につけばいいんですよね。
そう、点数が入ってる、うん、それで足りなくはどんどんで課金していけばいくほど、うんうん、まあ点数は、はい、すごいもう跳ね上がっていって、はいはいはい、無課金のやつにも、うん、奴らはもう課金者にもうなんていうのかな、一瞬でひざまずくみたいな、ね、俺杖感が、まあ、今までの従来の、まあ、モバイルゲームだったんだけども、
うん、
あのグランブルーファンタジーってやつは、はい、まあ、課金者にも無課金者にも容赦なく時間を、まあ、必要としますし、あの一番強くなる本に、一番強くなるのに必要な過程っていうのは、うんうん、全ての人が同じぐらい時間かかっちゃうんですよ。
あ、別にお金使うが使う前が、
一応ね、強くものすごくハイ課金者になれば強くなります。
うん、短縮でき
る、ハイ課金
でも、うん、ちょっとぐらいの課金だと、うん、ほとんど下がって
下がってない、
うん、僕一応ちょっと課金してるんですけど、
はい、
でも、
うん、ちょっとなんですか、課金用と聞きましたけど、
まあモバマスの、うんうん、30分の1ぐらい
です。もう分かんないな、その基準が分からないな。
100万ぐらいだ
った。モバマスはいくらかな。
う
んうん、
いや、まあまあ、
そうなるよね。
まあまあまあ、でもね、モバマスの頃は本当課金イコール強さだった
んです
。とにかくそのシステム自体が違うから、
それ課金イコールだし、うん、例えばこうイベントでね、みんなで一斉にわーって走ろうっていう時に、うん、課金すると他の人も何倍も速いわけですよ。
うん、はい、
でもグランブルファンタジーはそうじゃない。
うん、
グランブルファンタジーは絶対にいるやつっていうのは基本的に確率でドロップで、
はい、
バトルでやって、まあ、とりあえず買ってドロップするのひたすら待たないといけないんで、うん、まあ、それ試行回数を上げれば、はい、いけるっていう意味で言うと課金者は有利なんだけど、
あ、なるほどね、
1回の試行がね、もうずっとポチポチやってないといけないんで人間いくらなんでも、うん、いくらなんでも一日中もうね、
人生の
差ってはいけないわけで、
人生の時間なくなりますよね、もう、
うんうんうん、
だからやっぱある程度限界があるんですよ、廃人になるためには。だからちょっとうちのスタッフに僕、はい、全然負けてますから、戦闘力
あ、なるほどね、
僕、まあ、彼らよりは課金してるけども、はい、全然戦闘力
向こう、それは、まあ、時間は向こうの方があるってことですね。
結局あれですか、課金するメリットっていうのはその目当てのお姉ちゃん、
まあ
お姉ちゃんデザインのお姉ちゃんが手に入るとか、
キャラがキャラが手に入る可能性がある、
上がると、うん、
まあ、ガチャでその好きなキャラクターが出てきたら、その子らは、まあ、いろんなその武器を生かすテクニックを持ってて、うん、奥義とか、はい、アビリティっていうのを持ってて、うんうん、それが手に入るってだけなんですけど、うん、弱いうちは結構ね、うん、まあ一番必要なのがあれば別にそんなことない、
はい、結局そこがあれですか、分母を広げるのに成功してるってことなんですかね。
まあそういう部分もある。
金かけな強ならへんってなったら、うんうん、じゃあもう俺お金ないから強くならへんからやめようってなっちゃうじゃないですか。
いやちょっとね、僕もねそこのグランブルファンタジー今となってはね人が多いから流行ってるんだと言う、はい、人が集まればどんどんどんどん増えていくのがこの手のゲームですから、はい、でもねこんなにややこしいゲームをよく流行ってるなと思いますよ。
結構難しい。
だから原稿やりながら無理ですよ。
ポチポチ押してるだけで進むわけでもない。
カンコレが流行った理由っていうのは、カンコレがみんな漫画家、イラストレーターがやってた理由っていうのは本当それに尽きると思うんですよ。
簡単の方です
か。簡単。関わってる時間が短い。はい、であとはずっとね戦闘が終わるまで待ってりゃいいんですよ。ほんでたまに見たら戦闘が終わってるからこっち。
うん、俺あれですよ、唯一ソシャゲやってるやつが、うん、FF レコードキーパー。
あ、どうですか、面白いですか。
あれは、まあ、もう FF が大好きっていうのがでしかもドット絵っていう昔の、まあ、ノスタルジーと FF 好きっていう理由だけで続けてるんですけど、うん、これもやっぱねめっちゃ頭使いますよ、うん、その一番ボスイベントで一番強いボスが戦う時は、うんうんうん、もうねキャラクターも100人ぐらいキャラ歴代キャラ全部使えるんですけど、はあ、誰で行くかから装備どうする、はあ、アビリティどうする、組み合わせどうするっていうので、もう嫁と子供に30分ぐらい話しかけてくれんなって今からいっちゃん強いボス行くからマジで今もうこの
もうアビリティの
組み合わせ考えてこれつけたらこっちが大変
しとか、それ多分グラブルより大変
ね。だから結構頭使う、だからストレスになりますよ。そのどうしても時間なくてもイベントもう今週中行く
ね、
う
ん、まあ時間で来るからね、
週そう毎週ぐらいなんか複雑ではありますけどね。
まあそうなんですよね、こういきな なりドーンってお金かけて、うんはい、あの集中してバーッと追い上げるっていう、うん、おなじみのやり方が全く通用しないんですよ、はい、ひたすらやってないとダメなんで、うん、僕もね、僕もね、まあ、文句言いたいところだが、もう言いたい
結局これもね、内心みんなやっぱりたくさんやってるからやってるんですけど、でもまあ、まあ、ただそこそこいいですよね、無課金でも、うんまあ、頑張れるし、
そうですね、うん
ちょっと変わってきてるかもしれないですね、
うん、僕もねちょっとねこれが流行ってるっていうのはすごいことだなと思いますけど、みんなあとそれぞれやっぱみんなガチャ回したいんだなと思いますよこれが流行った時は、はいね、ガチャ回したくないからこっちに移動したんだって言いながら、そう言いながらここで並んで70万80万回してんだから
いや回したいでしょ、ね、集めたい欲求ですもんね、
まあだからやっぱりこう回すっていうのは俺ゲーム性じゃないっていうか、単なるタバコの一服だと思ってるんですよね、一瞬のこのストレス解消のためにね、あの高揚感、
パチンコ、パチスロに近いですよね、うん、
当たりを引
いたるかもしれないっていう気持ちに投資する、
あの高揚感に対してお金払ってる、
うんうん、そうですね、
でもあのね、あれがまあ確かにね、だからやっぱり僕あんなにお金つぎ込んであったってことはね、はい、あれやってることってのはストレスが溜まってたんでしょう
かね、そう、自分も連載忙しい時ほど課金しとったんですけど、やっぱ家から出れないと、ねうんうん、で一瞬でね、そこで済むじゃないですか、うん、携帯の中で座ってりゃ、あの手軽さがやっぱ狂気です、
ね、なるほどね、狂気ですよ、
ね、もうね、うん、もう月末ともなるとね、うん、朝からそわそわしてね、切り替えが
で、何ですか、何の切り替えなんですか、
まあ、月末になると、どのソーシャルゲームでもそうなんですけど、うんはい、あの月末にで、うん、絶対でっかいガチャとかね、
はいはいはい、
イベントがあるわけね、まあ、
持ってくるわけ
ね、今日やっけ、今
パチンコのセールスのやつか、あ、そうなの、
私ちょっとイベント始まったよ、
大丈夫ですか、今ちょっとそわそわしてるじゃないですか、実は
まあだから、イベントの切り替えだの、ガチャの切り替えの時期っていうのは、うん、やっぱりこう、みんなブーブー言いながらも
楽しみ、うん、ちょっと楽しみにしてる、まあそっか、みんなでもそれで幸せならいいのかな、
いやでもねこれね昔はね散々ね叩かれたもんですよね、
う
ん、
今でもまあ叩かれてるっちゃ叩かれてる、
叩かれてるけどね、昔やってるだけでね、うん、結構文句は言われた、うん、やってるだけで、うん、でも今そこまでじゃないでしょ、
うん、やって ね、
うん、でもどうしたってみんなやってしまうっていう時点でもう向こうが有利なんでしょうね、
まあ堂本
がね売り手市場というか、う
ん
う
ん、まあ全体で考えたら赤字なんもいっぱいあるんでね、ただ儲かってるところだけ見ると、うん
まあ、だってね、うん、文句言うんだったらやらんかったらいいだけの話、やっちゃうってことは、うん、やっぱ、うん、押してるってこと
なんならタダでいいよ、うん、ゲームやからね、うん、
そうでしょ、タダでいいんです
よ、タダでいいはず、
はい、そう、グランブルファンタジー面白いよ、
面白いよ、面白いよ、面白いよ、うん、みんなやって
ね、
みんなそしてお金を落として
でもめちゃめちゃ課金してる側ですもんね、言うてもユーザー側、
ね、言うても払ってますからね、
もう、そう、デレステも面白いよ、うん
面白いよ、はい、
スターライトステージ、
うん、みんなガチャを回そう、
スターライトステージも
めっちゃやってんな
そうそうそうそう、僕もカンコレドラゴンポーカーカンコレとドラゴンポーカーとデレステとモママスとグランブルファンタジー、
うんうんうん、もう最後にあの絶対ピン入れるんで、うん、トータルなボタンを使ってそれだけで言うて終わってもらって、
それだけ
トータル、
はい、トータルで、
トータルで
は、いありがとうございます、
はい、ありがとうございます、いや今日は長時間本当にありがとうございます、お疲れのところ
ありがとうございました、
いや本当にありがとうございます、いや楽しかった
ですね、
いろんな話あるけどな、
なんかほんま今までなかったタイプのあれですよ、回ですよ、
そう森さんいなかったのもあるけど、
は
い、
ああそうか、
そうですね、
森さんのせいで、
まあ、真面目な話じゃなかったら別にねアニメの現場の話とか、
そうですね、
アニメの現場の感想とか別にどこでも言ってない、
そう
じゃあ来月？
来月、
来月じゃ
あ。アニメになった時の話とかね。
全然マグさん話したそうじゃないですか。
まだあるじゃないですか。これいっぱい
な。これじゃあ。
あるけど、はい、どうしても真面目な話に寄ってたからちょっとこういうの。
ああそうかそうか。
よかった
真面目やな。
いやお気遣いありがとうございます。これちょっと若木さんでも喋るの好きそうっていうのが分かったんで。
これ大収穫ね。
あの若木さんもし。あの作画ばっかでストレス溜まったら逆オファーで、
うん、ちょっとそろそろ
ちょっと話したいねんけどみたいな
俺の話を聞けと
これね自分では喋ってる時はあんまり考えてないけど、うん、あんまり聞いてええと思
うとよしじゃあ締めてない締めましょう、じゃあ、
はい、
こんな感じで本当に今日は 先生、ありがとうございました。
はい、
またぜひ二回三回とゲスト
に時間さえ許せばじゃあ、
そうです、まあ、遊びに来てください。
要望があれば。
じゃあ謝恩会で俺たちもう本当にすげえ盛り上げますから、
ね。あ、じゃあ、
お願いします。
そうですね。
千を千に、千、あ、逆や。
千を千に。千を千に。あ、いいっすね。千を千にしていく酒まん。
そうですね。
今後ともよろしくということで。それでは若木先生ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
最後制度とかないんや。
また来週。